では今からですね、デビン・ハーデン宣教師に、まあ、紹介代わりのお話ですので、特に紹介しませんが、はい、When you, did you come to Hiroshima?
8月、
うん、Last August ね、去年の8月から、広島に来てくださって、宣教師として働いてくださっておりますので、今日はなぜ私がいるのかという話をしていただきたいと思います。 OK, let's go.
皆さんおはようございます。 So I want to share my story with all of you today as to why I'm here in Japan, but more importantly I want to share with all of you why all your own stories, what brought you here today, are worth sharing to everyone you know.
今日はですね、皆さんに私がなぜここにいるのかというお話をしたいと思いますけれども、またそのことはですね、皆さんがなぜここにいるかっていうこととも関わってくると思います。
We all have a testimony to share. Good, bad, big or small, we all have encountered God in some way in our lives.
私たちは、まあ、何かしらの形で神様に出会っているんですね。それに気づくか気づかないか、あるいはまあ良い出会いなのか悪い出会いなのか様々ありますけれども、その何らかの形で私たちは神に出会っている。そしてその、まあ、証をですね持っていると思います。
And Paul says in Romans 1:19-20,
ローマの信徒の手紙の1章の19節と20節でパウロがねこのように言っております。なぜなら神について知り得る事柄は彼らにも明らかだからです。神がそれを示されたのです。世界が作られた時から目に見えない神の性質、つまり神の永遠の力と神性は被造物に現れており、これを通して神を知ることができます。したがって彼らには弁解の余地がありません。
Unfortunately, so much of the world has turned away from God, chasing after their own desires, after idols.
まあ残念なことにですね、今、まあ、ほとんどの世界は、神様から離れてしまって、そしてそれぞれの願望や、あるいはそれぞれの、まあ、アイドルって、まあね、今流に言うと推しですね、それらに、ひっついてって、神様から離れてしまっています。
I myself did not grow up in a Christian home, but I had glimpses of God here and there with my fascination with science growing up, but I did not know the Lord.
まあ私はクリスチャン家族ですね、の中で育ったわけではありません。アメリカ人ですけれども、クリスチャン家族で育ったわけではありませんけれども、私はもともと科学が好きで、そして、科学を学ぶ中で、まあ、神様について、まあ、少しずつこういろんな情報を、ね、手に入れていたようには思いますけれども、はい。
Ever since I was a child, I knew exactly who I wanted to be and what I wanted to do.
私は小さい時からですね、私は 何になりたいか、どういう人になりたいかということについて割とはっきりとしたビジョンを持っておりました。
I wanted to be a scientist and know everything there was to know about how life is made and how it works.
私がなりたかったのは科学者なんですね。どのように命が生まれ、そしてその命が動いているのか、働いているのかということを知りたいと小さい時から思っていました。
But despite having good parents and a good home life, I had a really hard time growing up because of severe bullying, troubles with gangs, because I grew up in Los Angeles.
まあ、私の両親はね、とても素晴らしい両親ではあったんですけれども、私が育ったロサンゼルスにおいては、非常に私はいじめにあったり、あるいはギャングにひどい目に遭わされたりですね、そういう、まあ、良くない経験をして成長しました。
This was made even more difficult by the fact that I'm a half-breed, a mix between Mexican and white American.
実はまあ私自身アメリカ人とメキシコ人の、まあ、ハーフなんですね、まあ、そのことも私自身がそういう目に遭った原因だと思われます。
I never fit in or belonged anywhere. I was always an outsider.
私はそういう、まあ、自分自身がアメリカ人とメキシカンのハーフであるということもあって、どこにも属さない、どのようなグループにも属することはできませんでした。
So even though I was able to thrive in my education, I was always in fights and dealing with bullies and struggled greatly with depression.
私自身、まあ、学びっていうことについてはうまくいってたんですけども、それ以外のことについてはですね、非常に、まあ、困難な状況が続いて、まあ、先ほど言いましたいじめにあったりですね、そういうことの中で成長していきました。
But by the grace of God, I was able to meet the Lord at a fairly young age.
でも神様の恵みによって私はとても若い時に神様に出会うことができました。
My brother, who had way more difficult time growing up than me, had come to the Lord in high school, thanks to the fire in the heart of a youth minister.
私の兄はですね、私よりも困難な子供時代を過ごした人だったんですけれども、彼自身が、教会に行くことによってですね、私より先に神様を信じておりました。
So my brother, who's 8 years older than me, he would drag me to church with him.
で、8歳上の兄なんですけど、私をですね、引きずるようにして教会に連れてってくれました。
So by the time I was in high school, that same youth pastor mentored me, and I would eventually come to a saving faith and was baptized at 16.
で、私の兄を導いてくれた教会のユースパスターですね、若い人の牧師が、私自身が高校の時に教会に兄に連れて行かれたところで私も導いてくれて、私はそこでイエス様を信じて洗礼を受けることになりました。
But high school and my early days of college were still a difficult time for me.
しかしですね、クリスチャンになったといえ高校時代はまだまだ大変な時代でした。
I had been in so many extremely violent fights. I had been beaten with weapons, threatened with guns, and I've been stabbed, whichHonestly, many of the things I haven't even told my parents yet.
高校時代ですね、実は私は、相変わらずひどい目に遭わされたり、暴力ですね、暴力的な喧嘩をしたり、ガンで脅されたり、実は刺されたこともあるんですけど、両親には話してないそうです。言えないぐらいのひどい目に遭ったということですね。
So as a result of these difficulties of dealing with such,While also dealing with many medical issues, my relationship with God had many ups and downs.
まあそういう、いろんな困難の中でですね、で、私自身体の病気のこともあったりなんかして、本当にこう、信仰的には上がったり下がったりという状況でありました。
So I mostly kept to myself. I pursued my studies.Because I was never going to give up on my dream of becoming a scientist.
そんな中にあっても私の夢ですね、科学者になるというその夢だけは手放すことなく一生懸命勉強はいたしました。
God had blessed me immensely by giving me an opportunity to study and pursue my dream career as a researcher at the University of Hawaii.
で、神様はですね、本当に私を豊かに祝福してくださいまして、私が願っていた夢ですね、リサーチャーになる、研究者になるという夢を叶えてくださって、私はハワイ大学に、で勉強すること、研究者としてね、学ぶことができるようになりました。
So at the time which I was transferring, it was probably one of the lowest times in my life. So I made a promise to God that I would pursue Him.While pursuing my dreams, if he would just free me from this pain and free me from Los Angeles.
で、ハワイ大学に行った時にはですね、私自身の人生にとっては本当に最低の状態だったと思うんですね。で、神様に、神様、私はあなたを求めるので、どうぞ今からハワイに行きますから、どうぞ私を祝福してくださいと、あなたを求めるので、私を守ってくださいというようなですね、そういう祈りをいたしました。
So when I got to Hawaii, the first thing I did was join a church and just kept trusting what God would do.
なので私はハワイに行って最初にやったことは何かというと、教会を探して行って、神様、あなたに信頼しますというそういう祈りを捧げることでした。
My time in Hawaii was amazing. I made so many friends and I grew very close in my walk with the Lord.
でもハワイの生活は本当に素晴らしいものでした。友達もたくさんできたし、神様と本当に近く歩むそういう時でした。
I was also advancing well in my career. I was able to triple major in genetic engineering, biochemistry, environmental science. I was teaching, and I was on track to get my PhD.
で、さらにですね、私はこの、勉強という分野においても本当に祝福されて、遺伝子工学とか生化学とかですね、あるいは環境科学、この3つのメジャーですね、3つの専攻で私は学ぶことができ、そしてまた私は教えるということもですね、できるようになりました。
I was doing the kind of research my younger self could have only dreamed of. So in my mind, this was everything I was made for. And I thought that this is exactly where God wanted me to be, in a place that I finally did not feel like an outsider.
で本当に私はこのハワイでね、ハワイ大学で学んでいる時に、ま、あの博士課程で学びながら、またそうやってこう自分の研究をしている時にですね、あ、これこそ神様が私の祈りに応えてくださって、私の夢を叶えてくださっているんだということを本当に感じましたし、これこそが神様が私に願っておられることなんだと、神が私を願っておられるからこのように私を祝福してくださっているんだと本当にそう感じましたし、私は初めてハワイ大学で自分はアウトサイダーだ、自分は他の人と違う外にいるということを感じなくて済む、本当にそこに属していると感じることができるようになりました。
I was part of the Christian college group Campus Crusade for Christ, and they're really big on getting students to go on summer mission trips all over the world.
で、私はですね、まあ、ハワイにいるときに、Campus Crusade for Christ というですね、もう大学生の働きをしている教会のグループに属していましたけれども、この Campus Crusade はですね、学生たちを世界に送り出すということをとても一生懸命やっておりました。
So my mentor in Hawaii, he was a second generation Japanese guy, and he always wanted to lead a mission trip to Japan, to where his parents came from in Osaka.
で、私が属しておりました、キャンパスクルセードの牧師ですけれども、彼は日系2世だったんですね。なので、そういうこともあって、そのハワイのキャンパスクルセードの学生をとにかく日本に送りたいと。自分の、まあ、母国でもある親の母国ですかね、その日本に送りたいという思いをすごく強く持っておりました。で、彼自身が、彼の両親が大阪から来ていたんですね。ということもあって、日本に送りたいと強く願っておりました。
So I didn't know much about Japan, but I thought it'd be cool to go with him and some of my friends, to see a new country.
で、まあ、私全然その時日本のことも知らないし、まあ特にね、関心はなかったんですけども、まあでも新しい国に行って、私の友達とね、そういう経験をするのはとってもクールだなと、それぐらいの感じでした。
Because for me, missions had never been on my mind, not even the remotest thought.
で、まあ宣教っていうことについて私はまあこれっぽっちも考えたことなかったですね。まあ多分私の頭の中で一番遠い考えだったと思います。
I thought this would just be a cool vacation and a chance to see the world before, during that summer before everything got busy with my life.
で、まあ、私はね、その夏だったんですけれども、まあ、その後で、新しい学年でリサーチがとても大変になる、忙しくなるその前だから、まあ、ちょっとクールな旅行に行ってみようかなみたいな感じで、考えておりました。
However, he wasn't able to lead the trip, so it looked like it wasn't going to happen. But he still really wanted me to go to Japan. And found another team that was going to Tokyo.
で、残念ながら、まあ、私を日本に行かせようと思ったその牧師はなんか事情があって行けなくなっちゃったんですね。でもなんとか彼は私をアメリカ、日本に行かせようとして東京に行くグループがあったので、そのグループに入っていけというふうに導きました。
So as an extreme introvert, this became really scary, really fast.
で、これはですね、とても、まあ、私自身ね、まあ、皆さんどう思うか分かりませんけど、すっごい内向的なんですよ。はい、恥ずかしがりで内向的なので、まあ、全然知らない人たちと外国行くなんてのは、まあ、自分にとってはね、本当に恐ろしいことでした。
I did not want to go to a foreign place with a bunch of people I didn't know to meet people in a language I definitely didn't know.
でも私の知らない人たちと多くの人たちと一緒に、しかも私が全然知らない国の言葉に行くなんてとても考えられなかった。
However, God was at work in my heart and I was eventually convinced to go and raise much of the funds, which most of that funds actually came from an elderly Japanese lady in my church, who desperately wanted the gospel to reach Japan.
で、私は全然行きたくなかったんですけれども、神様は不思議な方法でその旅行の代金を備えてくださったんですね。で、その、まあ、彼のお金、旅行の代金を捧げてくださった方は日系の方で、女性の方でですね、おばあちゃんですけれども、彼とその息子さんは、なんとかこの日本にとにかく宣教に行ってほしいという気持ちがあったので、私のそのミッショントリップのお金を私に寄付してくれました。
So in the summer of 2012, I ended up in Tokyo with a bunch of people I did not know.
で、ついにね、2012年、ちょうど12年前ですけれども、私は東京にやってまいりました。全然知らない人たちと一緒に。
And they were all so extroverted. They were great at making friends at the high school and university that we visited.
で、その一緒に行ったみんなはね、すごい外交的で、高校行ったり大学行ったりして、すごいもうたくさんのお友達を作って、楽しそうに過ごしてました。
And God was doing such great things through them. And so they were freaking, you know, they were sharing their testimonies constantly and the conversations they were having with students. Just like everything was going so great for them.
で、私以外のみんなはですね、とにかくいろんなところに行って、たくさんの人とにイエス様のお話をしてね、そうシェアして、本当に神様は素晴らしいことをしてくださってるんだっていう、そういうもう証をいっぱいいっぱいみんな話しておりました。
But I was actually having a terrible time.
でも私にとっても最悪の時だったんですね。
I wasn't making any friends. I was barely talking with anyone. I had not shared a word about Jesus, and I was wrestling with God.
もう私はもちろん一言も日本語もできないし、全く友達もできないから、神様と格闘しました。
I was questioning why I was there at all. Clearly, I was not a missionary.
神様にね、質問しました。なんで私ここにいるんですかと。ね。宣教師でもないのに、なんでこんなここに連れてきたんですかと。
I was made to be in a lab and talk about science, not trying to make friends halfway across the world whose language I don't speak.
私は、科学者になるために、ね、作られたものだから、地球の裏側で全然言葉も知らないところで友達を作るために作られた人間じゃありませんって神様に言いました。
But there was one high school student who I don't even remember meeting, who found me online, reached out to me.And asked if we can meet up and speak English together.
ところがですね、その一度も会ったことがない高校生の男の子がメールかなんかをしてまいりましてですね、そして私に会って、話したいと英語の話をしたいというふうにコンタクトしてきたんですね。
So suddenly I had hope.
でその瞬間、おやったと思ってね。本当に光が差しました。
God has set me up to be able to share with the student. I can finally have something good to report back home, and I can go and share with the lady who had been praying for Japan that I was able to share the gospel.
で、あ、やった。やっとね、神様はこの時を与えてくださったと。これで、日本の人に、福音を伝えることができて、できるということを私の旅行のために捧げてくださったおばあちゃんに報告できると、ちょっと安心した気持ちになりました。
So I tell the student that our group's hosting an American-style barbecue and that he should come and we can speak English together.
で、彼にですね、今からアメリカ方式のバーベキューがあるから、ぜひ来てくれと。そこでね、一緒に英語で喋ろうというふうに返信をいたしました。
So we meet at this barbecue and we try to talk to each other, but he doesn't have very much English.
で、彼も来てくれたんですけども、全然彼英語喋れなかったんですよ。
So we just stood around awkwardly and all we really communicated is that he likes cars and I like dogs.
私もほとんど日本語ができないので、まあ、結局そのバーベキューの間に分かったことは、he likes cars、yeah. 彼は車が好き、私は犬が好き。それだけでした。
And while this was happening, my teammates, they're sharing the gospel with the friends they brought and they're saying what a great time they had and all that they shared
ところが一方でね、そのバーベキューには他のみんなはですね、友達を連れてきて、イエス様のことを一生懸命話しているわけですね。
But all I had to share was, well, Tomoaki likes cars.
で、私が、まあ、唯一できたことは、そのトモアキ君って言うんですけど、トモアキ君は車が好き。それだけでした。
Excuse me. So I felt awful, and I was questioning God.
もう本当にその時、まあ、嫌な気持ちでね、また神様に質問しました。
I was wondering why he brought this kid to me if I couldn't even share with him. Why was I even in Japan?
神様なんでこの子をここに連れてきたんですかと、ね、全然喋れないし、福音も伝えられないじゃないですか。なんで私を日本に連れてきたんですかと神様に質問しました。
And the trip continued on, and I got a message from Tomoaki saying, "Oh, I'm so sorry, my English is not so great, but I really want to try and speak."I have a friend who's really good at English. Can we meet for dinner sometime?
で、まあ、そのトモアキ君からまたね、メールが来て、ごめんなさいと、本当に私全然英語ができないのでお話できなかったと。で、ところが彼に、友達がいると。その友達はとても英語が上手だから、彼と一緒に、喋れないかというメールが来ました。
And I thought, oh, this is great. God has set me up perfectly. Now I can meet both these kids. I can share about Jesus. And the guy who's good at English, he can hopefully translate. I had hope again.
で、私、お、やったと。 ね、友明はダメだったけども一緒にやってくる友達は英語が喋れるからこの彼を通じて、イエス様のことが伝えられるとそういう機会を神様は与えてくださるんだということで本当に私は興奮しました。
So I meet up with these guys at a really good ramen restaurant and Tomoaki introduces his friend Ryuki and his friend is visibly shaking because he's so nervous.
で私たちはですねラーメン屋にねとっても素敵なラーメン屋に行きまして、そこに智明君とでさっき言った お友達龍樹君っていうんですけども龍樹君もやってきたんですが龍樹君はガタガタ震えてた
龍樹 didn't say a word the whole time
でラーメン食べてる間龍樹君は一言も発しませんでした
So Tomoaki and I did our best to speak English because at this point I only know three words of Japanese、う
んで 私と智明が一生懸命喋ったんですけど私が知ってる日本語は3つしかありませんでした。
And so, but most of the dinner was just us slurping noodles and nodding like, mmm, tasty.
でもそのラーメン食べてるとにかくラーメンをすする音と、うん、美味しいねとそれだけでした。
And that was it.、
うん、おしまい。
I was so upset with God.
また私は神様にね、本当に腹を立てましたね。
I was questioning why he would make me meet with these kids.And not be able to share anything.
神様なんでこの子たちを連れてきたんですかと彼らに一言もイエス様のことを伝えられませんと
Why was I even in Japan? I'm not a missionary. I don't know Japanese. I can't share anything with anyone.
なんで神様は私を日本に連れてきたんですか私は宣教師じゃありません私はあなたのことを伝えるつもりで来たんじゃありませんと伝えようと思ったけど全然できませんと言いました
So towards the end of my trip, I'm ready to go home. I'm ready to go back to my life
でまあ、結局その旅行のもう最後の最後ねおしまいに向かって行ったんですけどもああもうこれで帰れるなという感じでした。また Tomoaki 君からメッセージが参りまして、ぜひ会いたいと。
However, at this point, I'm thinking, why? What could we possibly say to each other?
で3回目ですから、でも私もなんでだと。ね、これまでだってほとんど何も喋れてないのになんで私を喋ろうと思うのかと
But I still agree and we meet up at some random train station late at night、う
んうん、で私はまあ最後にねどっかの駅で、彼に会いました、はい、
And we're doing our best to communicate and he's able to share a little bit more about his life、うん、
でそこでは彼は少しね自分のことについて話すことができるようになりました
And at one point he says four words that would change my life foreverI have no hope.
ところがそこで彼が言った英語の言葉ですね。I have no hope. 私には希望がない。I have no hope と英語で彼が言ったんですけども、この言葉が私の人生を変えました。
And he does his best to explain why he has no hope, and I won't share all that here. But he pulls out a phone card.
で彼はですね、なぜ自分に希望がないのかっていうことを説明することはできなかったんですね。でもその時にこの皆さんこれわかりますか？テレフォンカード若い子は知らないかもしれないけど昔これで昔これ で公衆電話で電話できたんテレフォンカードをこう出しましてね。うん、
and so it's got the Tokyo Tower. It's all lit up by the moon and the city lights. And he tells me, I look at this. I look at the lights. They give me hope. You have given me hope. Please come back to Japan.I'll practice English and just come back to Japan and we'll talk.
Is this his one?
This is the card he gave.
The real one?、
Mm-hmm.
で彼はですね、このテレフォンカードをこう出しましてね、そしてこれは、まあ、ちょっと東京からは見えないかもしれませんけど、東京タワーのが真ん中にあって、夜の東京タワーで後ろにこう月があるんですけれども、彼はこれを出してね、で、君が僕に光をくれたって。うん、この今東京タワーが輝いているようにあなたがねデビンが僕に光をくれたとだからぜひ、この日本に帰ってきてくれとそして、私に、僕は今から英語を勉強するからねぜひ日本に帰ってきてまた喋ろうって彼は言ったんですよこの希望を彼は自分は希望がなかったけどもデビンがこの東京タワーが輝いているように自分に希望をくれたって言ったんです
And I was absolutely stunned by this.
まあ私はもう本当にこの時にもう完全に、なんて言いますかね、こう、まあ、ショックだったですね。はい。
I don't know how I've given this kid any hope. I don't even know what to say.
私はもうどのようにしてね彼に希望を与えることができるか、私はどのように言えばいいのかということは分からなかったです。
But all I'm thinking is, I'm not coming back.
でも私が思ったことは、いや、私は帰ってこないと。
I'm going home to my life. I'm going back to my career. I'm going back to my passion, my happiness, my comfort.
私はその時に、いやいや、私は絶対帰ってこない。私はね、あの、ハワイに戻って、そこで私のキャリアをスタートし、また私の情熱を、そこで私の幸せを目指していくんだ、とそう思ってたんですね。
I'm going home to what I thought God made me for. I'm not coming back.
私は神様が私を作ってくださったその目的のためにハワイに帰るんだとそう思ってたんです。
But I felt so bad for him, so I lied to his face and I said, "Yeah, I'll come back. I'll come back. We'll speak English. It'll be great."
でもね、彼に対して申し訳ないので、ああ大丈夫、帰ってくるよと、でまた英語で喋ろうねみたいなことを言っちゃったんですね。
And so we eventually said our goodbyes, and I got on a late train back. And the whole time, I couldn't stop repeating those words. Just I hear it in my head. I have no hope. I have no hope.
で私は そこから、まあ、彼と別れてね、最終的に彼と別れて電車に乗ったんですけども、その電車に乗ってる間中、その I have no hope と僕には私は希望がないという言葉がずっと頭の中流れておりました。
And I'm on this really late night train and it's crowded. I'm just looking at all these people and all I can think, I have no hope.
でその夜のね、遅い電車だったんですけども、それでも満員電車 でその満員の電車の人たちを見ながら、この人たちもみんな希望がないんだと思ったんです。
And I think this is probably the closest any of these people have ever been to a Christian, and I can't say a word to any of them.
で、おそらくここに乗ってる人たちはみんな、彼らにとって私が一番近いクリスチャンだけども、ね、彼らには全然福音を知らないんだと思ったんです。
They might never see a Christian again, and I couldn't tell them anything.
私、彼らはもう二度とクリスチャンに会うことはできないかもしれない。彼はその福音を知ることはできないかもしれない。
I couldn't even tell those students about Jesus.
で、この学生たちにもイエス様のことを伝えることはできないかもしれない。
And I cried out to God in my heart, God, who's going to tell them?
で、そこで私は本当に涙してですね、神様、彼らに誰が福音を伝えるんですかと言いました。
I can't say a word and nobody's coming. Who's going to tell them?
私はもう一言も日本語喋れないから、で、誰がここにやってきて、誰がこの福音を伝えるんですかと神様に祈りました。
And as soon as I spoke those words in my heart, I knew I was coming back.
それを言った瞬間に私は、あ、自分が帰ってくると思ったんです。
Everything I was going home to meant nothing.
私はハワイに帰ることには何の意味もないとその時思っちゃったんです。
It meant nothing because this train was full of people who had no way of hearing the gospel.
その満員電車には、の人たちは福音を決して知ることはできないんだと思いました。
Everything I built my life towards, my career, my dreams, everything, it all meant nothing.
私にとっての私のキャリアもね、私の夢はもう意味がないとその時思ったんです。
It meant nothing because Tomoaki and Ryuki did not know Jesus.
Tomoaki 君も Ryuki 君もイエス様を知らないからです。
My life meant nothing because they had no hope.
彼らに希望がないということは私の人生には意味がないと思ったんです。
And so my team, they came home with great testimonies.
で、帰ってからね、私のチームは素晴らしい証をしてくれました。
And I felt like I came home and I accomplished nothing.
でも私はその時に、ああ、私は何も成し遂げられなかったかな、成し遂げられなかったなと思いました。
However, I did come home with a fire in my heart from the Lord.
ところが私の心には神様が炎を灯してくれたんです。
So when I came home, I gave up my career, all my dreams, to train to come back as a missionary full time.
そこで私は私のそれまでのキャリアをすべて捨てました。そして、宣教師になる訓練を受けることにしたんです。
And this is what I want to share with all of you. This is why I'm here today.
これが皆さんにお伝えしたかったことなんですね。これが私がここにいる理由なんです。
I want to share with you some passages from the Word of God that direct my life and my purpose that will hopefully change yours.
で、私の人生に神様が語ってくださった、私の人生を導いてくれた御言葉を皆さんとお分かちしたいと思うんです。
In Romans 10, it says,
ローマ書の10章ですね、11節からですけれども、聖書にも死を信じる者は誰も失望することがないと書いてあります。ユダヤ人とギリシャ人の区別はなく、すべての人に同じ主がおられ、ご自分を呼び求めるすべての人を豊かにお恵みになるからです。主の名を呼び求める者は誰でも救われるのです。ところで、信じたことのない方をどうして呼び求められよう、聞いたことのない方をどうして信じられよう、また述べ伝える人がなければどうして聞くことができよう、使わされないでどうして述べ伝えることができよう、 良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことかと書いてある通りです。しかし全ての人が福音に従ったのではありません。イザヤは主よ誰が私たちから聞いたことを信じましたかと言っています。実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのです。
All of you here who are believers, you came to know God from hearing his word.
ここにいらっしゃる、ね、イエスキリストを信じているクリスチャンの方々のはですね、この福音を誰かから聞いたと思うんですね。
You've grown closer to him by knowing his voice through his word.
で神様の言葉を聞いて、その言葉の近くで成長してきたと思います。
But what would have happened if you never heard his word?
でもその言葉を、主の言葉を一度も聞いたことがない人たちがたくさんいらっしゃる。
What would happen if there was no one to tell you?
誰もそのことを伝える人がいなかったらどうなるのでしょうか。
That's the reality for so many people, especially here in Japan.
それが現実なんですね。特にこの日本にいる多くの人たちは、主の言葉を聞くことができないんですね。
We've all heard the numbers, and pastor's been teaching us how the church in Japan is dying.
で、今牧師がね、日本あの礼拝で喋っているように、こう日本の教会は今本当に死のうとしていると、死に瀕している状態だと。
Hiroshima Prefecture is about 0.14% Christian.
広島県にはですね、0.14% しかクリスチャンがいない。
And what are we doing about it?
私たちはどうすべきでしょうか。
We have the word in our hearts. We know Jesus.And we've been commanded to share the gospel.
私たちは言葉、主の言葉を知っている。私たちはイエス様を知っているわけです。
You may not be called to give up your career and go across the world, but you've definitely been commanded by Jesus to share with those around you.
皆さんは私のようにキャリアを全部捨てて海を渡る必要はありません。だけども皆さんはイエス・キリストの言葉を伝える責任があるわけです。
It says in Matthew 28.
マタイの28章18節から20節、イエスは近寄ってきて言われた、私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。
Your daily life is a bigger mission field than most the rest of the world.
皆さんのですね、日々の生活っていうのは、この世界のその他の地域、あらゆる地域よりも大きな宣教のフィールドであると。つまり、クリスチャンじゃない人がたくさんいるわけだから、それだけ広い宣教の領域を持っているということですね。
Are our lives and comfort worth more than the eternal destinies of those around us?
私たちの周りにいる人たちの、私たちの生活の、まあ、安寧とかね、幸せとか、我々の命の価値は、この滅びゆく人たちよりも重要なものでしょうか。
Was my life worth more? Was it more important than Tomoaki finding hope that he desperately needed?
私の希望は、Tomoaki はですね、私にとって、私の人生よりも大切な人でした。
For those of you who do not know the Lord,For those of you here who do not have hope in this life, I want to share with you the greatest news that you will ever hear.
ここにいらっしゃる方で、まだ神様を知らない、主を知らない方々に、私はお伝えしたいと思うんですね。あなたの人生にとって最も大切な希望のメッセージをお伝えしたいと思います。
That you can have life and life abundantly, knowing Jesus Christ.
イエス・キリストを信じることによって、あなたは命を得ることができる。そしてその命を豊かに得ることができるんです。
That was the hope that Tomoaki didn't have.
それはトモアキが持っていなかったものです。
But I want to testify to all of you here that God was at work.
でもトモアキはその時知らなかったけれども、皆さんに申し上げたいけれども、神様は働いておられるということです。
What I thought was failure, what I battled and wrestled with God with, God was using for good.
でも、まあ、その時はね、私が日本に行った時には彼に、福音を伝えることが十分伝えることができなかったから私は失敗したと思ったけれども、でも神様は用いてくださっていたんですね。
Because after I left Tokyo, one of my close friends went back to Japan as a missionary and was able to meet with both Tomoaki and Ryuki.
なんとですね、私の仲良しの友達がその後宣教師になって日本にやってきて、Tomoaki君と Ryuki君に会ってくれたんです。
So within just 2 years after that night on that train that changed my life, both Tomoaki and Ryuki came to faith in the Lord and were baptized.
その 駅でね、ノーホープという言葉を聞いたその2年後に、智明君と龍樹君はイエス・キリストを信じて洗礼を受けたんです。
And when I got back to Japan as a full-time missionary in 2015, I was able to meet up with both of them.
で、私は2015年に、フルタイムの宣教師になって日本にやってきた時に彼らに会うことができました。
I was able to see how the Lord had given them both great hope.
で、神様が彼らに素晴らしい希望を、あの時は希望がないと言った、その素晴らしい希望を彼らが神様によって得ることができたということをその時知ることができました。
I also found out that Ryuki had perfect English.
なんと、リュウキ君は素晴らしい英語を喋ることができたということにその時分かりました。
So in closing, I want to share from 1 John 5.
で、最後にですね、ヨハネの手紙の5章の11節から読みたいと思います。その証とは、神が永遠の命を私たちに与えられたという、与えられたこと、そしてこの命が御子のうちにあるということです。御子と結ばれている人にはこの命があり、神の子と結ばれていない人にはこの命がありません。神の子の名を信じているあなた方にこれらのことを書き送るのは、永遠の命を得ていることを悟らせたいからです。
So we who know the Lord, we all have a testimony to share.
イエス・キリストを信じている、死を信じている皆さんには証しがありますね。証しを持ってらっしゃいます。
There's a whole city outside these doors that need to hear it.
このドアの向こうにいる全ての人たちは、その証しを聞く必要があるんです。
There's a whole prefecture, a whole nation, a whole world that needs to hear the good news that we have in our hearts.
この全ての広島県の皆さん、この日本の皆さん、そして本当世界中の皆さんが、今皆さんが持ってらっしゃるこの素晴らしい証を聞く必要があるんです。
There are people who have no hope, and we have exactly what they need to find eternal hope, and that's Jesus Christ.
私には希望がないという全ての人たちに対して、私たちは永遠の希望を与えることができるんですよね。
はい、ありがとうございます。
Thank you.Would you pray for us?
Let's pray.
お祈りしましょう。
Father,
天の父よ。
I wrestled with you and I didn't understand.
私はあなたと何とも祈りの格闘をしました。あなたを理解できませんでした。
But you showed me what life was really, what was worthy of really in life.
でもあなたは私の人生に何が価値があるのかということを教えてくださいました。
And that worth is found only in Jesus Christ.
その価値とはイエス・キリストにおいてのみ知ることのできる価値でした。
God, you broke my heart for this nation.
あなたは私の心をこの国のために砕いてくださいました。
God, and I pray that you do a powerful work here.
あなたはこの国に素晴らしいことをしてくださいます。
God, I pray that you inspire every heart here to be on fire for your mission.
主よ、今ここにこの話を聞いておられるすべての方に、その心に宣教の炎を灯してください。私たちの周りには希望のない人たちが大勢います。私たちがイエス・キリストによって持っているこの永遠の希望を彼らに分け与えることができますように。
That we can all share in the joy of knowing you, a God who loves us so much.
あなたは私たちのことを本当に愛しておられるというその喜びを分かち与えることができますように。
God, give us the courage and the boldness to go forward carrying your gospel.
あなたの福音を伝えることのできる勇気を、大胆さを与えてください。
God, please strengthen us.
神様、どうぞ私たちを強めてください。
The world needs hope and we have the answer. Lord, please help us to give it.
この世界は希望を求めていて、私たちはその答えを持っています。私たちを用いてください。
Thank you, Jesus, for the hope that you've given us and the work that you did for us.
イエス様、あなたが私たちのためになしてくださったこと、そしてそのことによって私たちに与えられている希望を感謝します。
We pray this in Jesus' precious and holy name.
イエス様の素晴らしいお名前によって祈ります。アーメン。Thank you. ありがとうございました。デビンさんと、そして奥様、Would you say that? ブリアン、奥様のね、ブリアンさんです。ブリアン、ね、ブリアンさんは手芸、クラフトがとても上手で、宮島プレイチャペルでこれまで何度か手芸 の, あの会を開いてくださってね、周囲の方々と一緒に手芸のこう楽しみながら福音を伝えるという働きもしておられます。そしてお二人は今ジムさんの働いている修道大学の学生たちとつながりながらですね、彼らに福音を伝えるということをしておられますので、どうかこれからもね彼らの働きを祝されるように、そしてどうぞ仲良くでやってください。でまだまだ日本語がね、ま、でも彼ら一生懸命日本語を今勉強してますけども、ぜひ皆さん友達になって、彼ら日本語をしっかり教えてあげてください。はい、ね、はい、では皆さんご起立ください。あ、今日はピアノは誰も、最後は誰かいる、誰もいない、間に合わなかった、あ、いた、あ、すいません、多分順番じゃないんだな。順番じゃないでもちゃんとやってくれる人がいる、素晴らしいですね。はい、では御座にいます方と賛美して、終わりたいと思います。主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わり、一同の意に豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。では朝の礼拝はこれで終わります。午後はね1時からハンドベルコンサートですので、ぜひご参加ください。